情報収集に X も使うが、有名というだけでフォローするとおかしい人行為流用される。さらにはその専門家の周りに類似した人間が集まり、それが正解になる。視野を広げ、他の専門家を調べると陰謀論である専門家集団に共通することは、自然科学に基づいた共通の科学的根拠を共有している。優秀な専門家を選び抜くとも能力が必要だが、自身にその能力や科学根拠を探求することも必要と感じるんですが、ゆるくさんはいかがお考えでしょうか。まず、科学的根拠を探求しようと思うと多分失敗します。すみません、表示するの忘れました。例えば、その、本当に先進的な分野によると、これ、どちらが正しいのっていうのが、厳密にはわからないっていうのが結構あったりするんですよ。例えば、その、量子力学とかで、その、量子もつれみたいな概念を説明すると、その、情報というのは距離が離れていても伝わってしまうよねというのは現象として認められるので、じゃあテレキネシスという超能力が本当に存在しないかって言われると、その理論物理学者の人は理論的には存在するかもしれないよねみたいなことを言っちゃうんですよ。要は 100% テレキネシスが存在しないということを証明することはまだできていないよね。だから存在しないとは言えない、イコール存在する可能性はあるみたいなことになってしまうんですよ。で、その5分前仮説っていう、まあよくある仮説なんですけど、地球というのは、地球人類というのは全て5年前に作られましたっていう仮説があるんですよ。で、でもなんか化石とかなんか100万年前のものがあるじゃんっていうのは、5分前に、100万年前に恐竜というのがいたかのように俺が作りました。なので、どんなこと言われても、でも太陽とか何十億年もあるじゃない。それは何十億年前に太陽があるかのように俺が作りましたっていう、そうなんか俺が作りました理論っていうのをずっと言ってると、その5分前に地球ができたということが、っていう、その言い張る人がいて、その人を否定することが今のところその論理学ではできないんですよね。っていうのがあって、なのでそのじゃあ人類はその5分前に作られたんですよねって話を、しちゃうと、論理学で考えると、5分前にできたわけではないという証明をすることもできないよねっていうこともあったりするので、なのでその科学的根拠を探すっていうのは逆に陰謀論にはまる可能性があるんじゃないかなと思うんですけど、で、ついでにタイトル解消しますけど、今日のタイトルが、バカは陰謀論にはまらない小諸の前を飲みながらっていうのにしたんですけど、その陰謀論にはまる人って結構一生懸命ものを調べるんですよね。なので、そのなんかじゃあ、コロナワクチンの中にそのマイクロカプセルが入っていましたとか、で、なんかマイクロカプセルの技術としてはこういうものがありますとか、そのなんかイベルメクチンが効くんだとかいうので、イベルメクチンっていうのはどういう薬なんだよね、みたいな、そのなんか皮膚病のこういうのを聞いて、皮膚のなんか要素に対してこうなんか、基準があるからこれはコロナに効くんだみたいな、すげえ細かく一生懸命調べた上で間違えてるんですよ。要は、その、間違ってるということを、その探そうって、その間違ってるというか合ってるかを確認しようじゃなくて、自分のこれが正しいという理論を探そうっていう形で一生懸命探すので、確かにそれが正しいよねという理論は見つけようと思えば結構見つかってしまったりするんですよ。で、これ悪いことかっていうとそうでもなくて、大学とかで、その一生懸命物事を調べてる先生とかって、自分の仮説が正しいという研究を一生懸命探して、で、それを並べて、確かにそういう研究があるんだから、この仮説は正しいよねっていうので、論文として証明するっていうのがあるので、なのでその自分の仮説が正しいと思うものを探すという行為は、実はその論文を書く人たちっていうのはみんなやることなんですよ。で、もちろんその真実を調べて、自分の仮説が違ったら違ったっていうので、まあそれはそれでしょうがないよねっていうのなんですけど、でもやっぱその仮説は本当は正しくないかもしれないけど、でも5年10年とずっと調べ続けて、10年後にその仮説が正しいよねってなることもあったりするんですよ。だからアメリカでクラゲ10万匹ぐらい集めた、アメリカ国籍の日本人の先生がいるんですけど、まあもともと日本人で、アメリカの大学に行って、で、そのある種のオアンクラゲっていうクラゲの発光体を使うことで、その細胞に色をつけることができるっていうので、ノーベル平和賞じゃねえや、ノーベル賞を取った先生がいるんですけど、あの人もそのオアンクラゲの色素は、そのいろいろな細胞に色をつけることが可能になるはずだという仮説のもとに、めちゃめちゃいっぱい調べて、めちゃめちゃオアンクラゲ取って捕まえて、オアンクラゲ殺して、で、 ようやく、その、あ、確かに細胞に着色することができるよね。で、その結果、その病原菌とかに、そのなんかあの病的な細胞を着色することによって、その病的な細胞が体の中にどこに分布しているかとか、その着色した細胞だけを攻撃するということができれば、他のところに副作用がない形で、その病気を治すことができるよねって、あの、下村先生っていう方なんですけど、っていうのも、もともとその俺の仮説が正しいっていう、何の根拠もないことを信じて、で、その仮説の正しさを証明し続けようとした結果なんですよ。なので、あの、その、世間では常識的にはできないよねって言われているもの。例えばじゃあ、20年前に、その病気の細胞だけ色をつけるってできると思いますかって言ったら、まあ科学的知識のある一般の人は、いやいやできないできない、そんなことできないよ。細胞に色つけられるわけないじゃん。だってそれができたら白人が黒人になるし、黒人が白人になるし、そんなことできるわけないでしょっていうのが常識的な説明なんですよ。でも結論としては、下村さんが証明したように、あの、ある種の細胞に色をつけることは可能であるっていうことなんですよ。なので、その、あの、頭が悪い方が陰謀論にはまらないんですよね。要は、うん、わかんないで終わるから、あ、わかんないからこれはもうどちらが正しいとかしないで終わるんですけど、陰謀論にはまる人ほど物事をちゃんと調べてしまって、結果としてその誰も信じないことをこう信じ続けてしまうっていう。ただでもね、その本当にその科学を発展させた人たちっていうのは、その誰も信じてない仮説っていうのを信じ続けた人なんですよ。だからその液晶テレビっていうのが、あの2000年代からようやく発売されるようになったんですけど、じゃああれがなぜ発売できるようになったかっていうのが、もともとその、あの RGB、赤、緑、青の3原色が出せれば液晶ディスプレイというのは作れるよねって言われたんですけど、残念ながら青の発光ダイオードというのが作れなかったんですよ。で、青の発光ダイオードって作れないよね。で、青いチューリップっていう、あの、ことわざがあるんですけど、青いチューリップなんか作れるわけないよねっていう、その不可能の意味を指す言葉だったんですよ。まあ、ところがどっかに青いチューリップ今作れるんですけど、っていう感じで、青い発光ダイオードっていうのも作れないよね、青い LED っていうのも作れないよねって言われたんだけど、その、通常のやり方でみんなやってる中、そんなんだから、窒化ガリウムかなんかを使って、まあ、普通の先生がやらない形でやろうとしたんですよね。っていうのがあって、なのでその青色発光ダイオードってできないよねって言われてて、他のその大学の先生とかっていうのが、やらない方法の、そのマニアックな方法で、その日医科学だっけ、徳島県にある会社の研究員だった、あの中村さんっていうおっさんが、ひたすら一人で研究し続けて、で、結果として青色発光ダイオードを完成させてしまったんですよ。で、そこの会社が、いくらかな、売上レベルで、あ、日夜か。なんかあの、数百億円ぐらい儲けて、んで、すげえ儲かったから、じゃあ中村くん、君、じゃあ頑張ってくれたから、10万円の報奨金あげるよ、かなんか言って、その、億単位、なんか100億かなんか儲けて、10万円とかおかしいだろって訴えて、で、確か60億円かなんかの、あの、払えっていう裁判の判決をもらったんですよね。なので、あの、日本人個人で、あの、賠償金として、本当にもらえた額で、一番大きい額は多分中村先生のその60億だと思うんですよね。で、ちなみにもらえてない額で、あの、日本で一番稼いだ額、あの、弁護士さんっていうのが、あの、紀藤弁護士っていう弁護士先生の先生で、あの、割とあの、統一教会問題とかで、統一教会に訴えられたりとか、あの、悪徳商法系とか、悪徳宗教系とよく裁判やってる。あの、基本的に金にならない裁判ばっかりやってる人なんですけど、で、お金にならない裁判ばっかりやってた紀藤弁護士が、あの、福島の人たちが東京電力を訴えるという裁判の弁護を受けたんですよ。で、まあ多分ほとんどお金もらってないで受けたと思うんですけど、で、結果としてバカ勝ちしちゃったんですよね。確かね、賠償金2兆円、2兆じゃないっけ ?2000 億なんかね、すげえ額になったんですよね。え、じゃあ、あの、日本で今までそんな賠償金の額出たことないよねっていう額が出て、まだ地裁で控訴してるので、なので、あの、結果としてその、あの、まあ、いくらもらえるかわかんないですけど、ただまあ、あの、一応その勝訴の額でいくと、あの、めちゃめちゃ、あの、すごい金額を買ってしまったっていう。ただ、払われてないので、別にあの、その額が入ったわけではないんですけど、っていう感じで、まあ、あの、なかなか面白い額の、あの、裁判っていうのは。あれ ?60 億じゃなかったっけ ?8 億だったっけ、あ、なんか、ダイオード裁判8億4800万円やでっていうのがある。あ、じゃあ8億だったかな、すいません、あの、記憶が曖昧なんで、適当に気にしないでください。あの、 酔いながら適当な記憶の中で喋ってるので、前後関係とか、固有名詞とか、数字とか、ひろゆきが言ってるのが正しいのかなと思う人は、ちゃんと自分で調べてください。なんかこういうこと言ってるおっさんがいるけど、本当かなぐらいで聞き流してください。以前ヒロさんに応援していただいて、無事フォークリフト合格しました。あ、おめでとうございます。お礼にビルナイどうぞ。ありがとうございます。中川さん、フォークリフト合格。女性でフォークリフトの資格持ってる人って結構珍しいですよね。親の面倒を見ながら暮らす地方住みアラサー女です。精神疾患持ちで体力があまりなく、前職は正社員で発給激務、額面12万週5日、6日勤務、交通費の錆びざなりのため体調崩し退職しました。次の仕事は、福祉系公務員、非常勤の主に受験です。週4日勤務、額面約20万、資格で1万使えば、公務員の成果は、成果、職を考えてます。仕事の方向性としてありでしょうか？安定したらこすったりするのが夢です。いや、公務員だったら全然、普通に安定してるので、公務員で生活して、で、子供産んだとしても、育児系のところの、休暇とか結構安定してるので、なので頑張って公務員やってください。